新平家物語連続講義第268回一門都落ちの巻真意の帳吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は瀬能の太郎兼康が義仲をたばかり倉光次郎成澄の命を奪った場面をお送りしました。頼朝上洛の噂や叔父行家の暗躍によって義仲の心は落ち着きません。義仲のいる六条の木曽館は家庭らしさも本人らしさも失っていました。巴は何か欲しくてこの都へ登ったのかと悔いていました。幼少から平家を倒し源氏を起こせと教えられてきたことまでが浅はかなことと思われています。都暮らしを嫌になってきたと思えば乗鞍、駒ヶ岳などふるさとの山野を思い出して木曽へ帰りたいという思いに駆られていました。イノシシ、狼、熊などの野獣に囲まれている方がどれほど都の人間たちの中で生きるより安心できることか。そして巴は今は鎌倉の頼朝のもとで人質となっている我が子義高への思いを馳せていました。それでは本文を見ていきます。もし鎌倉の頼朝と戦う日になれば、当然こなたから私である父の一命は絶たれるであろう。夫の義仲は今や血眼の人である。それをも忍ぶ気でいるのかもしれない。けれど巴には考えるさえ耐え難いことだった。母として今の危機をどうよそに見てはいられよう。日ごとに尖れつつある鎌倉方と木曽方との険悪な情勢は、いわばその一刻一刻が我が子の義高の命を縮めているものではあるまいか。ゆうべもそれを考えて彼女は眠りもしなかった。急に備中の陣から帰落して以来、夫の義仲はおとといも昨日も隠山して、何か事態はいよいよ難しくなってきたらしい。世間でも六条の武者原の間でも鎌倉殿の上洛は必要だと沙汰されていたし、昨今の声はそれに輪をかけて、いやいや、すでにもう鎌倉殿の弟源九郎義経などの軍勢が続々街道を登ってくるということだぞとまで嵐のように言い騒がれているのである。今は覚悟を決めなければならない。そのことについて巴は惑っているのではなかった。むしろ夫の義仲の方がこうなってからは何か頼りのない夫に見えてならなかった。院中の様子も鎌倉方との逼迫もほとんど巴には何も語らないし、帰還すれば酒に浸って大水の果て、山吹の海難に正体もなく寝てしまう夫であった。思い余って巴はそれらの憂いを今朝一室のうちで義仲に話しかけた。義仲は今朝も隠山の装いをしていたが、出鼻を彼女の改まった言葉にくじかれてその眉をピリとさせると、
何、覚悟しておきたいと。覚悟ならいつでもしておくがいい
と噛んで吐き出すように言い、
鎌倉、おじい行家など三方からこの義仲を苦境に立たせんとしている。今のいきさつなどどうそなたに測ってみたところで、女の資料には及びもせぬことなのだ。言っても無駄、聞いても無駄、そんな暇など俺にはない。
全くそのことに突き詰めている義仲の動きであった。あらあらと部屋の蓮を拝して出て行きかけたが、そこからまたうちの巴を振り向いて言い捨てに行って出て行った。
ややもすれば義高義高と申すが、俺にとっても義高は我が子だ。なんで可愛くないことがあるものか。と言うて頼朝には負けられぬ。負けたが最後、義仲の首も獄門、義高も生かしておかれるに決まっておる。いやとまえ、そういうそなたの一命もないのだぞ。義高にかこつけて人気を申すならよいが、頼朝との戦いを俺にさせぬためならば無駄なことだ。よせ、二度とは言うな。
さて、義仲と思うように心を通じ合えずにいる巴ですが、自分は葵の前や山吹とは立場が違う正妻であることを思い、じっと忍びます。夫の義者を送り出し、物思わしげな姿の巴の耳に糸のような細い声が聞こえました。葵の前の声です。体調を崩し伏せっていた葵は、お話申したいことがあると言います。巴は葵の病床の脇へ そっと座りました。葵の前は巴に語ります。猫窓殿が紹介してくれた阿部の麻取りという医師によれば、この傷はただの破傷風ではない。矢尻に毒が塗ってあったものであろうと。葵と巴の会話は続きます。それでは再び本文を見ていきます。
毒矢であったのか。
そればかりではありませぬ。傷口を改めて、あら不思議、これは武者矢とも思えぬ半球の矢よ、ともつぶやきました。
え、半球の。
巴様、半球を持つ者は基礎の女兵だけでございましょう。その女兵までが合戦の渦に巻き込まれたのは栗からのほかにはありませぬ。この葵がいられたのは栗からでした。その夜は確かあの山吹も戦場に出ていて。
巴は部屋の周りを見回した。妻戸の陰か巣の外にあの勘の良い山吹が聞き耳を立てていそうな気がしたのである。葵も上目遣いを枕越しに動かしながら、静脈のあらわなその手を差し伸ばして、巴の手を固く握った。
わらわは仕返しされたのです。口をしゅうございまする。
葵御座、滅多なことは言わぬがよい。
ええ、人には申しませぬ。けれど巴様もお気をつけなされませ。恐ろしい女性はあの山吹です。次にはあなた様を思う牛の手殿の正室になろうなどと考えていない限りもありません。
やめてたも、もうそのようなことは
と。巴はうるさげに笑い消して、
昨日今日の難しさ、殿のご運命すらおぼつかのを見ゆるのに。
本に鎌倉勢の駒の音が都を指して登ってくるのが聞こえまする。こうしていてもわかります。ご合戦の日は遠くない。
東には鎌倉、西には平家、それさえあるに、内輪では十郎雪家殿の表裏やら、院の君のお憎しみ、殿お一人へ、まるで八方攻めの今の形ではないか。殿がおかわいそうでならぬ。殿のお酒もご放らつも、お胸の内を察しれば無理もないやと思われて。
どうやら修羅は近づいておりまする。殿もそれをご承知のゆえの乱手でございましょう。ああ、おかわいそうな殿。巴様もそう思いなされますか。
妻ですもの。
お願いです。もしもの日にはどうぞ殿のご馬前で共に葵を死なせてくださいませ。巴様とて殿とご一緒のお覚悟でございましょうが。
葵はこれを言いたかったに違いない。言い終わると世の者の下へ手を引いた。そして病人が一人して楽しむ時のあの遠くを見るような目をして、にっと白い唇の端で笑ったと。部屋の外で、
巴様、ちょっとお越しくださいませ。恐れ入りますが、お急ぎたまわりませ。
と、慌ただしげに侍女たちの呼ぶ声がした。さて、義仲を取り巻く巴、葵、山吹という女性たちについて描かれていますが、新平家物語の作者、吉川英治はこのように述べています。義仲関係の女性たちの中では、巴御前だけが古来有名である。他の女性は耳慣れないせいか、読者に会うとよく質疑を受ける。葵の前や山吹の実績は、もとより正史と言えないものだが、基礎資料とか京都の皇妃伝説などにはかなり詳しい。北陸から信州地方へかけて、塚や墓も数箇所にある。また古典の上では、基礎は信濃井出氏より、巴、山吹とて、二人の美女を伏せられたりと見え、山吹の名には難しい字が当ててある。それも基礎の最後の一章にしか出ていない。義仲が先の関白元房の姫を取って婿に推しなったという浄水記や併合の記事には否定説が強い。あるいは元房の娘子は四人あり、うち三人は嫁ぎ、一名は当時八条女院の女房だったから、その一女子が義仲に関せられたものであろうとする遺説などまちまちである。以上だけでも義仲をめぐる女性は4人も数えられる。他にも神津の国、データ、若菜という女性を記す地方史もあるが、どうであろうか。ただ想像に固くないのは、侵略的な野生の武人がそこの都で抱擁する者は洋の東西古今を問わず、おおむね同じ行為の方を出ていないということである。冬姫と義仲などもその一象徴に過ぎないものだ。事実はもっと数多い女性が彼を取り巻き、帰化の 占領軍将士の間にも似たような事実はいくらもあったのではないかと思う。一番わからないのは義仲の生母だと言えるのは皮肉である。本日の授業はここまでになります。